はい。本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、マタイの福音書28章18節から20節です。では、お読みします。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。それでは、今日は、木さんが証しをしてくださいます。グッドニュース福音というタイトルで証ししていただいて、分かち合いもやるのかな、多分。はい。では、よろしくお願いします。
おはようございます。皆様と分かち合いもしたいと思いますので、マタイの福音書、28節ですね。この箇所っていうのは、イエス様がおっしゃられたことです。その前にですね、良き知らせっていうのは、皆さんご存知だと思いますね。福音のことですよね。グッドニュース。今日は本当にグッドニュースですね。これ、主にある友達と、本当に目の前で会えたっていう、これは本当にグッドニュースです。もう1年半ぐらい、そこまで行ってない、3ヶ月ぐらいぶりで、やっぱりこの、ネットでも、ね、会えてますけれども、やっぱりこの、なんて言いますか、この空気、漂う中で皆様の顔が見れる。で、最初にお会いしたのが、千佳子さんと柔道君。僕は本当、感動しました。本当に私にとっての今日のグッドニュースですね、これは。聖書が言ってることですね。グッドニュース。これを伝えてくださいっていうのを、このマタイの福音書、全世界ですよね、終わりまで、要するにあなただったら、あなたが死ぬまで誰かにそのグッドニュースを伝えなさいよということですよね。で、今さっき話したみんなと会えたこのグッドニュース、これも福音書には入ってないですけれども、みんなと会ったということね。でも福音書には多分皆さんと会うということはもう書かれていると思います。どこかちょっとそれは分かりませんけれども。で、聖書のこと、聖書の書かれていることが、僕は全てがグッドニュース。全てっていうか、だと思うんですよね。怖い箇所もありますけれども、聖書のことがグッドニュース。でもですね、牧師とか偉い人たちは、グッドニュースっていうのが、なんていうか、一番大事なことは、これなんだよっていう人々がたくさんおられると思うんですね。やっぱり皆さん、もうご存知だと思いますけれども、グッドニュースの中で、やっぱり、一番と言ってもいいのかな、わかんないけれども、重要なことっていうのは、救いの三要素っていうのがありますよね。これはコリントの1の15から、3節から5節までのとこ読んでいただいたら書いてますけども、まずイエス様が自分の罪のために死んで、墓に葬られ、自分の罪に死んで、これがまず第一ですね。で、墓に葬られ、これが二番目。で、三日目によみがえり、神の御座についていると。で、この三つですね、三大要素。これを信じる者は、私たちに永遠の救いがあるということですよね。それともう一つは、やっぱりヨハネの3の16、これがやっぱり有名な箇所だと思うんですけれども、 神の子イエスを犠牲にするほどにこの世の世界を愛された、それがキリストを通じて信じる者が一人として滅びないこと、このやっぱり二つっていうのをやっぱり結構皆様はグッドニュースって言ってる方々がおられると思うんですよね。まあ私もこのニュース、このことっていうのは本当すごいことだし、私もこれはまあやっぱり信じてるし出ます。ただ付け加えたいのは それだけじゃないよということですね。やっぱり神様っていうのは一番やっぱり僕がやっぱり一番思いたいのは、もちろんそれもグッドニュースなんだけども、やっぱり神様っていうのは愛の方なんですよね。愛の、やっぱりこの愛も人間みたいなその変な愛じゃなくてですね、要するに変な愛っていうのはあれだけども、自己中心的な愛、そんな愛じゃなくて、本当に自分を犠牲にされた、何ですか、アガペの愛っていうんですか、これが。そういうことだと思うんですよ。それによって、私たちの罪は許された。自分のグッドニュースはそこがやっぱりあれかなと思うんですけど、皆さんなんかこう、伝道する方々は特にそうなんですけど、そこ、前に言ったその2つの要素をこう、結構、言われる方が多いですよね。そういう方ばっかりじゃないと思うけれども、私はねこのコロナの中でね、もちろん苦しいこともありましたけれども、差別されたこともありました。自分もお前コロナだとかね言われて、会社でね言われたこともあったし、なんていうかその道歩いててね、帰れとかね、なんかもう本当罵声を浴びさせられたこともありました。道歩いててマスクしてるけど目だけこう見えるわけですよね目が細いからね、やっぱり分かるんでしょうね。そういうことを言われたこともありました。でもね、僕は感謝してますね、このコロナになったこと。本当になぜかというと、私自身ですよ、皆様ももちろん苦しんでらっしゃると思うけども、コロナをね通じてね、自分はネットをねやっぱり見ること、くだらんネットを見てますけれども、礼拝するネットですね、それもね、結構見ることになったんですよ。それでなんか自分はね、信仰が成長したっていうことがあります。で、それと同時に、このコロナの中で私自身も YouTube 作りましたしね、これは馬鹿げたかとも言ってますけれども、やっぱりね、ちょっとね、偉そうなことを言うと思うんですけどね、自分の YouTube に関してね、偉そうなことを言うと思うけれども、他の YouTube の人ね、こういう人ばっかりじゃないですよ。牧師のこのメッセージとか聞くとですね、やっぱり自分のことって語ってる人ってあんまりいない。じゃないかなと思うんですよ。例えば自分がさ、例えば性とか、性ね、セックスについてを語るときとか、じゃあ自分はどうだったんだとか、性交渉、例えばちょっと、G というね、G ですね、G 行為とか、そういったことに関してですね、本当に、自分はどうなのっていう人ってあんまり少ないと思うんですよ。例えば他のことだったら怒りを鎮めなさいとかって、そういうメッセージをするときに、じゃあ自分はどうだったのかって、なんか少ないと思うんですけど、自分の場合は牧師でも伝道者でもないですから、本当に自分のことをね、まず自分はどうだったのか、自分のことを語りたいということで語ってます。多分批判される方もたくさんいると思います。自分は本当にそうしたい、されたいと思ってるから、これからもね、もっと突っ込んだものをね、やりたいと思いますけども、そういったことも祝福されました、私はね。それで、そうですね、 まあ、さっきの、最初の2つのこと言いましたよね。なんていうか、その、救いの3要素っていうのありましたけども、これ語るのはいいと思うんですけども、その救いの3要素をね、引用して人を責めたりね、見下げたり したらやっぱり僕はいけないと思うんですよ。ジーザス、お前はちょっとかわいそうな人だねとかね、言う人、本当いるんですよ。ジーザス知らなくてかわいそうだね、それで死んでいくのとか、そこまでは言わないですけどね。そういう、じゃあお前なんとかせよと僕は思うわけですよね。じゃあお前ほんなら、その人のために一日祈ったり断食しろよとか思うわけですよ。だから僕はね、そういうことあんまりこう言わないっていうか、やっぱ愛ですよね。神様の愛を考えたいと思ってますから。ね、で、でね、この、やっぱりね、イエス様が言ったのは、ルカのこう17のね、20から21に書いてるんですけども、なんか神の国はいつ来るのかっていうことですね。なんか尋ねてきたわけですよね。前、神の国っていつ来るんだ、神、天国どうなんだとか聞いてきたときにイエス様が言った言葉、まあ皆さんもご存知だと思いますけども、あんたの中にあるんだよ、天国はっていうわけですよ。自分の心の中に天国が、平安があるんだよ。ね。それをまず知りなさい。神様を知ったらそういうことになるんだと。だから、死んでからじゃないんだ。この世でね、もうイエス様を知ったときに天国になるんだよっていうことなんですよね。まあやっぱりある牧師が言ってたけど、俺結構その人と、まあドライブ、ね、買い物とか行ったときに、自分が切れたときにね、来てますね、築地さんとかって言われて、あそこにはもう天国ないですね。もう こいつをぶちのめしたいという気持ちがね、こう、やっぱあるわけですよ。そこ割り込まれたり、なんかこう、なんでこんなことするの、バックしてきてよ。わけわかんねえやと思って、そこなんか言うわけですよね。そこにはもう絶対天国ないです。まあだから、そういうことだと思いますよ。そこで僕もね、なんかこう、やっぱりね、今の仕事やっててね、まあ、介護までいかないけど、バスの、この身体障害者の人たちを、こう、ね、ピックアップして、目的地まで運んでいくわけですよね。そういう時にやっぱり、わがままな人とかね、横柄な人とかいるわけですよね。そういう中で、やっぱりね、この野郎とか思うとき合うわけですよ。でもね、やっぱりイエス様、お前イエス様どうやったって聞いたときに、パッと我に返ってね。で、ああ、そうだ。ちょっと、あれだね。って思ったら、本当そこに天国があるわけですよ。ね。本当、これは本当ですよ。ああ、そういうことなんだな、イエス様が言ってたのは、と私は思いました。そうですね。だから、本当ね、それと地獄っていうのはやっぱりね、まあ、もちろん地獄って死んだ後はあるかもわかんないけども、やっぱり今にもありますよ。特にね、これね、動物とかね、ものとかそういうものがつくんじゃないです。あなたたちが作るんです、地獄は。本当そうだと思いますよ、僕はね。例えば、喧嘩してさ、もう言うじゃないですか。もうそこからもうあなたは地獄を作ってるんですよ、これ。人に対して、本当に。殴る、蹴る。それもあなたは地獄作ってると私は思いますね。そう。だから本当、人間がやっぱり作るんでしょうね。まあ、物とか動物も作ると思いますけど、まあ、特にね、そういう人間関係のにおいて地獄ができるということでしょうかね。まあ、私はそういうことですね。イエス様を知って本当に平安を得て、 で、やっぱりイエス様が本当に、今は本当に私に天国を与えてくれてきた。で、やっぱり一番はやっぱり愛を持って人に接すること。ね。これはもう、なんていうか、自分の愛じゃないですよ。やっぱり、アガペね。まあ、ちょっとぐらい、まあ、無理だと思うけども、まあ、一応、やっぱりやってみましょう。ね。皆さん。ということで、別に、そうですね。まあ、私の証はこれで終わりますけれども、皆さんになんか、これからの、このこととか、証とか、あったら、どうぞ。
はい、ありがとうございました。何を話し合えばいいのかな？これからのこと？ちょっとみんなが一人一人、いや、まあでもみんなが一人一人明かしする時間はないんで、どうしようかな。まず一つね、一つ突っ込ませていただきます。牧師が自分のことを語らないのは、教会によってはそれが嫌われるから。うん、やっぱりあくまで御言葉を、伝えるというのが求められるわけだよね、教会によっては。で、その話の中に、まあ、令和として、その、自分自身の証をしたり、あと、有名ななんとかさんはこういう証がありますみたいなのあるじゃん、やっぱ。そういうのあるけど、自分のことばっかり喋ってたら、それを嫌う人たちとは結構いるんだよね。それ、教会による。うん。もちろん、教会によっては牧師が自分のことばっかり言ってるところもあるし、うん、でも、それは教会によってからは違うんだけど、だけど、うん。後ろ日本はもしかしたらそうじゃない方がいいかもしれない。聖書のことを聞きたいっていう、それを求めてる人が多いから。うん。その牧師のことはどうでもいいとまでは言わないけど、もうそういうスタイルが多いんです、実は。はい。じゃあ皆さんの方から何か思ったことありますか？じゃあ、伊豆さんから始まったからあやにするじゃん。
その間にみんな考えててね。そうね、私コロナになって、良かったことというか、良かったことはね、こんなに主の祈りをね、ブツブツブツブツと祈った年はなくて、どうしていいんだかわからないことがたくさんあったから、まず主の祈りを祈るっていうことかね、すごい、多くて、主の祈りを祈ると、そうすると自分の中で、反省、自分の神様がこれぐらい助けてくれたんだからっていう反省もあり、それでみんなが、ちゃんとご飯食べていけますようにっていうふうな祈りもあって、それで個人的なことも、相手に対する気持ち、相手に対して、さっき岸さんが言ったような、ちょっと、腹が立ったっていうようなことも、それも、自分を顧みて、やる、また、チャラにしていくっていうことができたから、だから、イエス様が残してくれた主の祈りというものが、どんなに偉大なものであったかっていうふうなことを、この1年間で、単純にすごく考える年だったなと思います。それがすごい私の中では良かったです。じゃあ、近くに。
そうですね。なんか先ほど、キジさんが言ったように、その神様からいただいた愛を、なんか周りの人にもそういう伝えるっていうのすごく重要だなっていうのも私も、分かって、とにかく、そうですね。なんか、この1年間もそうですけど、この数ヶ月、まあ自分もいろいろあって、そういう神様の、御言葉っていうか、英語で言う his words っていうのが words っていうのがすごくどれだけ大切だっていうのが分かってきて、でやっぱりこう毎日すごく忙しすぎて、そういうね、心をこう沈めて祈る時間っていうのが本当に あんまりなくて、でもこういう与えてくれたっていう、でいろんなその経験もしたっていう、それも神様のもらった、ね、パワーというか力というか、その御言葉であって、でなんかすごい、うん、そういう意味ですごく感謝してます。でやっぱりその愛もそうですけれども、他にその、なんていうの、英語で言う fruit of the spirit、他にあるじゃないですか、優しくするとか、kindness とか、peace もそうですけど、私先週、the 平和とか、それもあるんですけれども、あと忍耐もそうですよね。すごく難しいことでも、でもそれも神様が私たちに教えてくださることで、やっぱり、そう、なんか、私の場合、怒るとか、そういう、angry とかそういうのはなかったんですけれども、やっぱりそのなんか upset というかそういうのはあっても、でもなんて言うんだろう、今回その神様、自分が私たちがその怒ったとかしてもできることじゃないですか、人が怒っても別に何ができるってこともないし、でもそこを神様にこう委ねるというか、神様に任せて神様が何とかしてくださるっていうのを、それもすごくその神様に任せて、やっぱりそれなんか自分はその人のために祈るけど、でも神様に任せて、でそれをこう委ねるっていうか、だから自分が別に解決することじゃないっていう、でもそれもさっき岸田さんが言ったその神様の愛っていうか、そういうのがすごく感じました、この1年間っていうか、この数ヶ月のことですけど、はい、
はい、まあ、今日木地さんがお話をした中で、コロナのことを感謝してるって言ったんですけれども、まあ、私は感謝はできない。やっぱりたくさんの人が亡くなって、たくさんの人が苦しい思いをしたので、そのことに関して感謝はできない。ただ自分自身に関して言えば、この1年3ヶ月、ちょうど今日1年3ヶ月ぶりにこうやって礼拝を実際に持つことができて、ちょうど振り返るターニングポイントっていうかな、考えた時に、コロナの経験は私自身も仕事を失ったり、まあコロナのせいじゃないですけれども、親が死んだり、でもコロナのせいで行き来が非常に難しかったりとか、そういう経験をして、ものすごく考える時間を与えられた。いろんな意味で、コロナの前は、やはり日々の生活に追われて、そのことばっかりで追われてたけれども、逆に家にこもらなきゃいけない時間が長くなって、考えて、反省もしたし、生活が戻ったら、こうしよう、足をっていうふうにいろいろ考える機会を与えられたことは、すごく大きな、ギフトだったなって思います。で、こう家にこもりながら、インターネットのおかげでね、テレビとインターネットのおかげで、世界の情勢はいろいろ見ることができて、いろんな嫌なこともあったけれども、ヒューマニティというか、人間の要は、助け合う心、気持ちっていうのもたくさん見ることができて、人間もそんなに悪くないかなって思うことができたのが救いだったかな。それで、ね、今日最後に、木地さん言ってたように、天国はあの世にあるんじゃなくて、あなたの心の中にあるっていうのは、全くそうだろうなと思うんですね。自分がの心が平安になれば、周りの人にも優しく思いやりを持って接することができて、それが世界の、ね、平安につながるっていうのを、なんかすごく実感しました。なのでこれから、まだ 100% 生活は戻ってません。まあ 50% ぐらいかなとは思うんですけどね、 50%、60% ぐらい戻って、これからどんどん経済が元に戻って、元の生活に戻っていったときに、この経験を私たちが忘れないように、いつも 心に留めていけたらいいなと思います。以上です。
ありがとうございます。他だ大丈夫ですか？何か大丈夫ですか？はい、まあ、丸さんだよ。丸さん。
はい、私も皆さんと通じるところがあるんですけども、やはりこのコロナ禍の中、出るところもなく、やはり神様との対話で自分自身のを内観する時間っていうのがすごく与えられて、やっぱり信仰が試された時だったなと思います。でやはりでもこんな中にも皆さんとこうやって出会えて、本当に毎週このように、まだ私はちょっとオンラインなんですけども、本当家族のようなあったかいこの皆さんの群れに加えていただけたっていうのも、すごく小さな恵みがたくさんこの1年半ぐらいの間に、こういった道端に転がったこうちょっと宝石のようなことがチカチカこうたくさん小さいことが喜びがあるなっていうふうに思います。でこうして今まではこう一人をこう別の画面で見てたような感じなんですけど、本当になんかこうこちらから見てると本当家族が集まってお茶でもしてるような風景だなと思って今日も見てたんですけど、なんかまた皆さんに会いたいなと思います。で、そうですね、今日のその選んでくださった箇所の中で、やはり神様、イエス様が言われたすごく力強い言葉、私は世の終わりまであなた方と共にいる、なので私がいつも共にいるから大丈夫だっていうふうにも、で、そういもう、すべての天と地の権限を与えて、権限を授かっている神様が、一緒にいてくださるんで、こう、私たち一人一人の働きに、が、私たち、の働きが私たち自身に責任があるんではなくて、責任はすべて神様が取ってくださってるので、私たちの働きは神様のによってなされて、神様がすべて世のと終わりまで私たち一人一人と一緒にいてくださって、責任を取ってくださるというふうに断言していただいているように聞こえて、すごくまた力強く言ってくださってて、今日はまた慰められたなっていう感じでした。はい。以上です。
ありがとうございます。はい。あ、そっか、自分が言ってない。でも皆さんが言ってるようなこととほとんど同じなんで、今日は省略します。幸子さんの言ってることに近いかな。コロナ自体は感謝できないけど、やっぱり自分が置かれた状況だけを考えると、その中でね、感謝できるものはあるし、まあそんな感じです。じゃあ何もなければ最後、木地さんお祈りお願いします。
神様、感謝します。本当に、私たちにこのグッドニュース、本当にこうみんなとこうやってこの空間の中で会えて、やっぱり人はメカに頼って電話とか、なんて言いますか、コンピューターとか、あと、そういうのに頼って、ことを済ませることありますけれども、やっぱり、基本は何、やっぱり基本的なことっていうのは、自分は、あなたを見る、触る、それがやっぱり人間の触れ合いじゃないでしょうか、と私は思っています。このコロナ、本当に、たくさんの人が苦しんで亡くなり、今も本当に苦しんでらっしゃる方がおられます。どうぞあなたが覚え、そして癒されますようにお願いします。今日のことを感謝します。イエス様、皆とお祈りします。アメン。